Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局、第三の居場所スタジオよりお送りします。
こんにちは。
はい、こんにちは。
カズです。
ツッチーです。
今日はね、二人で喋ってるんですけど、
はい、またおなじみのメンバーになりました。
ね、今日ね、もう一人来てくれるって言ってやったんですけどね、だからちょっとこの季節柄ね、体調崩しやすいのか、ちょっと今さっき連絡があって、力つけてましたっていう、ね、LINE で来てて、筋トレしてたんかなと思ったんですけど、筋トレですかって聞いたら、あ、5時です、力つけてましたっていう連絡が来ました。なので今日はね、2人で、
はい、今年の異常気象、熱中症とクーラーのつけすぎには皆さん注意しましょうね。
いやでも本当にそうですよね。
ね、
大変。エアコンキンキンに、暑すぎるからエアコンキンキンにつけるけど、でいざ切って外出ようと思ったらもう本当にサウナみたいな感じ。
落差がひどいですね。ね、
本当に。体の体調管理というか、その調整が難しいから、うん、で冷たいもの飲みすぎても良くないですもんね。うん、まあ僕今冷たいジュース飲んでますけど。はい
はい。
ちょっとなんか場所がすごい静かな雰囲気なとこなんでね、僕ちょっと加減しながら喋ろうかなって思ってるんですけどね。
いえいえ、加減しなくて
大丈夫ですか。
ええ、
大丈夫です。
先月はカズさんの例の事件、
何したっけ、
怪我、
ああ
本当や、怪我事件の前回はあの記録の話を聞いて
めっちゃ忘れてた。ね、
非常になんか、そういうことだったのかっていうのを感じたので、今回は、
うんうん、
気合を入れてまた
8月シリーズ
でよろしくお願いします。
いやもうね、なんだかんだ言うてもう喋ることあるかな、分かんないですけど、8月僕この間誕生日の話しましたっけ、入院中の、
はい、そう
明日か、はい、そっかそっか、なんだそこはもう8月終わりですね。
はい、
まあ以上、8月11日が誕生日なんです僕。
はい、
はい、36歳になります。
とうとう。
もう後半に差し掛かってます、30代。そう、若者って思われがちなんですけど、意外と年齢でいうと中年の年齢ですよね。はい、で僕も中年に差し掛かろうとして、まあもう中年か。はい、何があった、入院中、手術、どこまで話したか覚えてない。
だから、もう顎が砕けそうになったことと、さまざまな骨折。
確か、あれですよね、レントゲン取る前に息止めろって言われたりすると、で、喋れへんのに、身分証というか、住所、年齢、名前聞かれたっていうところと、はごはご言いながら喋ったところとね、まあ、それが7月。8月はね、誕生日になったら、この朝飯のお盆の上にハッピーバースデーっていう札が載ってたっていうのと、その続きでしたっけ、
ね、発生から、病院での奮闘記をずっともう興味を持って聞いてました。記録の一部始終を。
いや、本当に苦痛。8月はね、何してたかな、もうひたすら寝てた気がするんですよね。うん、でもう、することがない。
は
い、
です。
あの、はい、リハビリもできない。まだ手術、緊急手術しただけで、
あ、
ちゃんとした手術が終わってないから、リハビリもしようがないっていう。で、手術がなんかだいぶ先やったと、予約が。
はい。
なぜか。あの、埋まってたみたいで。だから、めっちゃその手術の日までずっと待たなあかんみたいな。何週間も何週間も。
それってただずっと待ってるだけ、ね、
待ってるだけです。退屈でしょ、
残酷
だから、その間もう本当に何するでもなく寝てるだけみたいな。
それ当然入院、
入院中
のままで、
ままで歩きもできないし、もうずっと一生のことですね、うんう
ん、結構きついですね、それ。
きつい、苦痛やったんで、
苦痛ですね。で
テレビもあれ、テレビカードがかかるから、うん、そんなずっと見れるわけじゃないみたいな、
うん、
が苦痛で、で誕生日が来た後で、なんかもう身内がすごい気利かしてくれて、
はい、
その時でいうあの iPod、 音楽聴くやつ、
はい、
僕今も使ってるやつ、
はい、
あれ今も使ってるんですよ、10年
キキリキキリっていうやつ、
あ、そうそうあれ今も使ってるやつをその日にもらって、
はい、
音楽も入れてきてくれたから暇つぶしに聴きやみたいなのと、
はい、
あとポータブルテレビ、
はい、
ずっとテレビが見れる、今もないけどワンセグってやつ、
はいはい、
アンテナ立ててそれを見れるように買ってくれて、で DVD も見れるやつ、
はい、
これ暇つぶしにやるやって言ってくれて、そっからようやくマシになったんですよ、暇つぶしができて。それも何にもないし、スマホでもないから、
うん、
なんかガラケ
ーそうか、何にもできへんやつ、
できないですよ、
その当時は。
できないですよ、映像見れないし
あ、やっぱりでもそういうのが大事、必要ですね、やっぱり音楽とテレビと、
うん、
ラジオもそうだけど、
なんか何にもできない。スマホあったらね、うん、音楽聴けるし、YouTube 見れるしってなるけど、ガラケーです。
うん、
文字見るだけ。
まあ、確かにあの時代はね、
そうです。10年前。
ほとんどあのガラケー持ってても何もほとんどできない状態やったから、うん、大事ですね。そういう。
そんなこんなの8月っていう、うん、もう停滞してる、
はい、
何も起こらない時期でした。とりあえず誕生日が来ただけ
そうですか。
でもう暇つぶしに、それこそそのテレビが来る前は暇すぎて、外を見てたら、外、海があるんかな、
はい、
海が見えるんですよ、あの神戸の大きい赤十字病院やったんで、
はいはい、
で海が見えてポッケーっと眺めながら魚がたまに飛び跳ねるんですよ、
はいはい、
ピョンっていうのをんっていう見るぐらいお、飛んだ
飛んだなんかあのそれがもう唯一の楽しみ
で、
それぐらいしか、行動を取れないというのが、
ね、いや本当に大変、ね、なんか看護師さんと喋るかぐらい、
うん、
でお見舞いに来てくれた人とありがとうって喋るぐらい、
はい、
何にもなかったです、うん、超暇やったっていう8月次回9月
そう、あの なかなか辛くて長いあれですね、そういう時って、
う
ん、
そうそうそうそう、どうなのかキークリストでした。ひたすら 寝てました。
そうですか。
はい。そんな時期でした。はい。以上で。
はい。
はい。ね、今日は巻きですね。
巻きですね。
ちょっと
前回もかな。前回じゃないな。うん、前回も含めてですかね。
うん、
なんか私いつも、このカズさんのこのパーティー、
うん、
収録やってて、よく私自身口にするんですけど、みんな、ライブで歌は歌うのはたくさんみんな参加するけども、うん、このパーティー、うん、収録はなかなか人が集まらないなっていうのがちょっとなんか毎回
私のずっと引っかかってるところ、
口癖になっちゃってね。で、まあ、今日も
ね、今日もう一名ね来られるよってやったんですけど、ね、筋トレしてたみたいなんで、
あ、筋トレ力つけてましたね。あの、まあそういう、うん、人をまた楽しみにしながらですけど、
うんうんうん、
なんかあのカズさんのいわゆるこの、うん、と話す喋ることの、
うん、
あの意義っていうのが最近特にまあ、ライブ仲間 そのパーティーの中でですね、それぞれ、人なりに当てみる見たときに、
うんうんうん、
ああこういう喋りが、まあ、いろんなコミュニケーション、コミュニケーションの形って、 あのお客様と最終的にはライブって、立ち止まっていただいたお客様との、うん、まあ、コミュニケーションになると思うんですけど、まあそれでいろんな喋り方、いろんな思考性、人によって違うと思うんですけどね、
うん、
まあ、いずれにせよそのいろいろいろいろ、自分でバリエーションを広げていくことが非常に大切だな、
うんうんうん、
人によって、人によってそのこのパーティーの中でも人によってあの全然タイプも違うし考え方も違うし、うん、必要度合いも感じてる、程度も全くみんな違うと思うんですよね、
うんうんうんうん、
でも最終的には私あのカズさんともうこれもう下手したら半年ぐらい、
あ、ラジオですか、
このラジオ、
あ、そうですね、
半年以上、経つでしょ、
そうですね、以上、う
ん、やってて
なんだかんだ
非常にあのあ重要だなっていうことを今更に、感じて、
うん、
あの具体的にそれぞれのパーティーの中の人なりに感じて、自分でちょっとこういうこと、こういう方面、うん、っていうふうにいろいろいろいろ今取り組んでます。
いや、素敵、そう感じてもらえるのが僕は嬉しいですね。
いや、
そういうのがちょっとずつ増えていってくれたらいや多分もうちょっとずつ増えていくと思うんですよ、
うん、あのそうですよね、人の思考性によって全く違うけど、おそらく本当のプロではない限り、
うん、
プロって言ったらおかしいですね、本当に、もうテレビへ日常茶飯事出てるような、うん、実績のある人でない限り、
うん、
やっぱり、みんな、歌うっていうことに関してはやっぱりお客様に、こう感動してもらいたい、
うん、
お客様に来てもらいたいというやっぱりね、おのずと自分の活動の、思うところがあるはずなので、
うんうんうんうん、
やっぱり非常にちょっと大事だなっていうふうに感じました、
うん、ね、喋るのも大事っていう、
喋るのも、
うん、歌だけでも、まあ、そういうスタンスをあえて通してる人やったらいいですけどね、喋るのは苦手なんで歌だけでっていう人になるとちょっと周りから見てもそれ気づいちゃうんで、
うん、
あの人なんやろみたいな、どういう人間性なんやろっていうのが分かんなくなっちゃうっていう、うん、
ありますよね、
うん、炭酸がきつい
あの、うん、ちょっと全然あの話、
うん、
ちょっとさっきカズさんとあのお話をしていてね、
はい、
ちょっと上がってこなかったんですけど、全然喋、らない人もおるんです、
うん、
このパーティーの中に、
うんうんうんうん、
実は。で、その子は、実は、女の子で、
うん、
もう中学生になった、やっとなったぐらいの、まあ、女の子なんですけども、うんうんうんうん、でも、歌ってる中でそのものすごく、真剣さが、歌うことに関しての真剣さがあのひしひしと伝わってくる子でですね、うん、毎回毎回、歌うたびにそのやっぱり、うん、努力してるなというところを感じる子です、うん、でそれはそれで一つの表現かなと思いながらね、
うんうんうん、
もう、その喋、らない子はほとんど言葉を発しません。だけど毎回の歌の中でその子はすごく、歌を成長させながらやっぱり自分の目標としているところで、
うん、
歌の実力をつけている、あ、それは一つありだな、
うんうん、
そういうのも思うんです。だからなかなか、いろんな幅、うん、思考性があって難しいですよね、こういうのってね。
なんか価値観が違うから捉え方とかも違うし、
はい
ね、
はい、
見え方も違うから、はい、自分の中ではこれがいいんじゃないかって思ってても周りからしたら全然違うとかね僕もそれ最近めっちゃ思うとこなんですよ、
そうそうそうそう、
ね、だからこれ赤色やろって思ってたも青色って思ってる人もいるかもしれないです よね。
おるかもしれない、
ね、信号なんてそうですもんね、
うん、
青信号ってあれよく見たら緑ですもんね、
うん、
そういうことですもんね。
そうね、
うん、
でもまあ、いろんなパターンあるけども、
うん
うん、やっぱり、先ほど言ったように私は最終的には、
うん、
歌うっていうことに対してステージをやるっていうことに対して見てくれる人がいて立ち止まってくれる人がいて、
うんうん、
その人とは やはりいろんな形での、いろんな形でのコミュニケーション、をやっぱり幅を広げて、やっていくべきだろうなというのは非常に思います。強く思います。
いや本当にそうですね。ちょっと賑やかですけども、その中で僕はお便りを読んでもいいでしょうか。
はいお願いします。
いっぱいあるんですよ、いただいてるんですよ。
はい、
楽しく聞かせてもらっています。一郎さん20歳、埼玉県埼玉市大学生、楽しく聞かせてもらってるそうです。
ありがとうございます。
めっちゃ嬉しい。
ありがとうございます。
ね、こんなお便りもらえるのやっぱ嬉しいですね。
嬉しいですね。
喋っててよかったなと思いますね。もう今普通に世間話してるような体ですけども、それを楽しく聞いてもらえるのはすごくありがたい。
一郎さんありがとうござい
ます。ありがとうございます。で次がね、僕結構聞いてくれてるみたいで、カズさんって、夏の暑い時期ってマスク暑いですよね。一年中つけていらっしゃるということですが、何か暑さ対策があったりしたら教えていただきたいです。ちなみに私は暑すぎて顎マスクになってしまいます。汗、これからも応援していますっていう宮子さん34歳。おめっちゃ年近い。東京都練馬区その他っていう書いてるんですけど、
うわ
めっちゃ聞いてくださってますね。僕
すごいですね。
花粉とかがあるからもう年中つけてるっていう話をしてたんですけど、なんと今つけてない
今つけてない
あのその理由もいろいろあって、僕夏場でもずっとマスクつけてたんですよ、
はいはい、
今までは、
はい、
でコロナになってからみんなマスクつけ始めたじゃないですか、はい、それまでってみんなマスクしなかったじゃないですか、
はいはい、
なんかマスクをしてって当たり前ってなったってコロナの後じゃないですか、
うんうん、
で僕そうなってから取るようになったんですよひねくれてるっていう、マスクをみんながつけてるから、いやなんか嫌やなと思って取ってるっていう。
ひねくれてる。
そうめっちゃひねくれてるんですよまあもちろんあの絶対つけなあかんっていうところはつけてました、
はい、
でもなんかもうつけ取ってもいいですよっていうなったじゃないですか、
はい、
外やったら OK で今はもう中で室内でも OK みたいになってるんですけど、はい、外でも OK ってなった時はもう外で普通に取ってみたいな、
はい、
で今どこでもあの任意みたいな感じになってるからもう取っちゃったっていう
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの本当にすごい細かいなんかあの見ていただいてるような、
いや本当にすごい聞いてくださってるのめっちゃ嬉しい。ただ僕寝るときはマスクしてます。
え
寝ながら。
なぜ？
あのね、寝てるときが一番乾燥するんですよ。
ああ。
と花粉ってね、僕の勝手な持論なんですけど、寝てるときって空気の流れがないから落ちてくると思って、
はい、
そんなもう顔にもろにバッと落ちてくるから花粉が。
あ
だからその時にマスクしてなかったらもう全部鼻に入っちゃう、目についちゃうってなるから、うもうマスクは寝てるときにするっていう。
おお。いや朝起きた時に喉からあのものすごくやられてるっていうのは感じますね。
乾燥してるんです
よ。喉ってものすごくやられてる。
だからね、寝起きね、あのすぐに水分取るんじゃなくて、うがいしてから水分取るのがめっちゃいいんですよ。中殺菌だらけになってるんで。
なるほど。
だから僕は朝起きたら絶対うがいするっていうのが習慣づいてます、っていう感じです一年中ごめんなさい、あの寝てる時だけしてます
寝てる時は非常になんか不思議な状態ですね。
そう花粉が嫌でマスクするんですけどね、あの気候がすっごい心地いい時はね、なんか誘惑に負けて取っちゃうっていうのもあります。
はい、はいはい、
ありがとうございました
ありがとうございます、はい、でもあのカズさん、あのボイトレの先生ですけど、やはりあの言うだけあってめちゃくちゃあのね、もうレベルがあの私ら見えると高すぎ、レベルが高すぎるほど高いし、ある程度あの根拠に基づいたことをやってるんだろうなと私も思ってるんで、まあ参考程度にしておきます。
ありがとうございます。そんな言ってもらえるとね、そう確かにね、そうなんですよね。僕の経験上、
はい、
経験上と結構ちゃんと出てるらしいです、
うん、
まあ、寝るとき乾燥してるのもあるしっていう。
朝はダメですね。確かに
朝はきついですね。
きつい。
乾燥してるんで。はい、次いきます、
はい、
これからも楽しい放送に期待しています。ああ違う、間違えました、失礼しましたこれは違うやつでした、オミクロン脅威ですが、ここが正念場、お互い頑張りましょう。 HN さん63歳、京都府京丹後市会社員の方です。
はい、ありがとうございます。
HN さんですね。
ありがとうございます。
オミクロン脅威ですが、また流行ってますもんね。
また復活してます ね。
だからマスクちょっとさすがにまたどうなんやろうって、うん、今とっても OK ってなってるんですけどね、
うん、
室内とかどうなんかなと思いながら、ただマスクをしすぎてるのもなんか免疫が下がってるのか、
うん、
なんかインフルエンザすごい流行ってるじゃないですか。
インフルエンザもね、 それと他もなんか、
うん、何種類か、コロナ中マスクしてる時インフルエンザ全然流行らなかったのに、取れるようになってから急にうわーって広がったから、うん、免疫力下がってるんかなと思いながら、
うん、免疫力なんでしょうね結局、うん、それじゃないの、種類に対するね、
それが原因なのかなと思って、うん、だからね、あのコロナも大変ですけど、
あれニュースで聞いたのは、まあまあ9波かなということを言ってたけど、うんうん、あの結局、まあ、どのインフルエンザにしてもね、他の、ものにしろ5種類ぐらい今出てるって言ってたやつが、あの最後感染ということ自体を捉えれば、
うん、
やっぱりその若い人は免疫力がやっぱりすごくて、
はいはいはいはい、
結局極端に、何影響を出る率が低いですね、
うんうんうん、
で今5類になって5月以降の問題はやっぱり、お年寄りとか、
うん、
罹患何、気管系の人、
はいはいはいはい、
そういう人が特にやっぱり注意な
んだ
ということらしいですね。
いや怖いですね、
まあ60過ぎたらやっぱり注意は、
ね、さっきの方も63歳だったんだよね、さっきの方
要注意ですね、私たち、私もう65なんで、
いやもう見えないですよ本当に若い、もう実際見てほしい、声だけしか聞いてないと思うんで、絶対もう見てほしいですね、あの背筋ピーンで毎日10キロ歩いてるっていうレベルの人なんでねどんだけ筋肉もしっかりシュッてしまってるしね、絶対見てほしいです、お腹も出てないんでねはい、次の方、最後の方ですね、
はい、
呼んでいきたいんですけど、これがまたちょっと面白いって言ったら失礼なんですけどね、
はい、
ちょっと似たような内容で、オミクロン脅威です、まだ収束したわけではありません、お互い頑張りましょうっていう似たようなお便り来てたんで、あれって思って見てみたら、はいはい、さっきと同じ HN さんだったんですよ。
あ、
63歳京都府京丹後市会社員の方、多分1回打ってもう1回打ち直してくれたのかなと思いながらお便りを、で嬉しいなと思って、いや本当に頑張りましょう、お互い頑張りましょう、
本当そうですよね、オミクロンの時もそうだけど、やっぱりそういうのが全て、ね、イベントなんか影響しちゃうから、
ありがとうございます、本当に、ね、なんか今何前まで第2類だったけど今5類になったかなんかで、なんかちょっと緩くなったとかありますけどね、うんうん、そんな変わんない、まあちょっと弱くはなってるんですかね、コロナのあれが、
う
ん、
あ、そうですね、
はあるけど感染率は変わんないもんね、
変わらないですね多分、
だからもう本当に気をつけないといけないですね、
はい、
手洗いうがいと、その僕は寝起きのあれはすごいいいと思うんですよね、
うん、
寝てる時のさこの細菌がなんかもう口の中ずっと溜まってそのまま中に入れちゃうと、それもなんか感染の影響あるんかなって勝手に思っちゃってます、
うん、朝は感じますね、
空になってるんで喉が、
やっぱり一番喉のきつい時ですね、
う
ん、朝は、
そう、それで思いました、もう一個だけあったんですよ、寝てる時って唾液が出ないらしいです、
おお、
でなんかトイレにも何時間も寝てても行かないじゃないですか、
うん、
それってなんかそういうことらしいですね、そういうことがつながってるのかな、唾液が出ないっていうのがあって、
うん、
だから余計口の中細菌だらけになる、
ああそういうことか、
唾液が出てたらねちゃんと分泌してるんですけど、
そう
だ、ちょっと気をつけないといけないなっていうのがあって、
結局睡眠中は無防備っていうことなんや、
結構無防備ですね、乾燥してるんで、まあ、体力は回復していくんですけどね、寝てる方が、ただ乾燥してるっていう、気をつけた方がいいです、だから僕寝る前、あの枕元に絶対水分置いてるんですよ、
はいはい、
でなんかちょっと夜中とか目覚めてカラッカラになったら一応なんか水分取ったりするようにはしてますっていう意識は気をつけてやってます
いや私もペットボトル頭のところに置いてるけど、
お
飲みすぎてお
しっこ、トイレ行きたくない
、おしっこが多すぎて夜中あの4回は起きますね、
そんなに飲んでるんですねそれはいいのか悪いのか健康ですけどね、そんだけちゃんとトイレ行けて水分も取ってっていうのは、
まあ、あのでも歌う人間からしたらやっぱりね、うん、そういうカズさんのあれって重要ですね、結構
本当に水分は大事ですね、
うん、
ちなみにうがいはねぐちゅぐちゅペーの後でガラガラペーの方がいいっていうのもあって、
あ
その理由はね、はい、ガラガラペーから、ガラガラペーは喉 の, あの殺菌っていうんですか、
はい、
なんですけど、ぐちゅぐちゅペーは口の中 の,
口 の, 中の
なんで 口の中が菌だらけになってるのにガラガラペーしても意味がないっていう、
はいはい、
ガラガラペーしただけで口の中の菌が全部喉にまだ戻ってくるから、
うん、
だからもう口の中から取り出してから喉の菌を取り出すっていう、
あ、
それが大事っていうのを僕はずっと意識してやってます、
はい、
本当はね、あの1回15秒ぐらいを3セットずつやった方がいいっていう
なんかあの昔のカズさんのラジオ放送 の, あ, のあれみたい、いろんな理論
喋っちゃうんです、なんかどうしても
喉のことを
ね、喉についてっていう、はい、何かありましたね。お便りでも聞いてもらえたら嬉しいですね。
嬉しいですね、本当に。
耳鼻科の先生じゃないんでそこまで細かいことは言えないですけど僕が普段心がけてることは言えるんで
ありがとうございます。
ありがとうございます。お便り嬉しいですね。
嬉しいですね。
でもただ最近僕の名前もたまに出してくれることになったんですけど、僕ツッチーさんの名前も出してほしいなって、ちょっとツッチーさんってあの質問とかね聞いてほしいなって僕は思ってるんですけどね、ツッチーさんの名前出てこへんかなってレギュラーになってるので
いやいや、この パーティーのこの、放送自体が数のうん、パーティーなんだから、
まあね、
カツなんですよ。
その中のツッチーさんに聞きたいんですけどみたいなのがあったらめっちゃ面白いんですけどねまあ、まあ、僕自分でお便り投稿しようかなツッチーさんに質問ですそんなんがあったら面白いですね。来月も楽しみですね。
そうですね。3回ほど前に、非常に、
うん、
ライブの、パーティーメンバーが増えて、うん、23になりました、23ぐらいになりました。ね、あのカズさんの元に、23人ぐらい、まあ、歌いに来てるんですけども、
嬉しいそう
ね。で、その中でもそのやっぱりコミュニケーションの、取り方、うん、とかその思考性が、まあ、人によって全く違うなと。
うん、
見え方考え方があったんですけど、うん、まあ、やっぱり、うん、ないよりは、その力をやっぱり、つけんとダメんだよなと、うん、ずっとね、特に最近、
うん、
感じてきて、
はい、
前回じゃないな、前々回か、
何でしょう、
私、何ライブ放送を始めたい
って、はい、あ、言ってました、
ね、言ってね、で大体、仕組みは、まあ、整備ができて、
はいはい、ほ
う、もう一回実験もしてみて、まあ、パソコンとかアプリの仕組みはこれでいいんだろうなっていうの、画面と何ミキシングと、
もう、結構専門家のミキシングっていうのはね、あの音のミックスというかね、ボリューム調整とかそういう感じ
ですね。あ、そうですね、音源とボーカルの、
うんうん、
ところまで実験して、まあ、大体一通りこれでできそうやなと思ったけど、いざそういう放送しようとして、パッと考えると、出だしの言葉から何から全く思いつかんな普通には思うんですよ、
うん、
はい、皆さんこんにちは、大阪府堺市で歌を歌っているツッチーですっていうようなところから、まあまあ、入るべきなんだろうなと思うけど、
はあはあ、
なかなかこの通した筋でっていうのがやっぱ思いつかないですよね、慣れないとね、そういうのは、
うんうんうんうん、
やっぱり昔カズさんの放送を聞いてて、
はい、僕の放送、
うん、実は昔カズさんが某ラジオ局でやっていた放送をね、聞いていて、よくこれだけ、流暢に喋れるなってまあまあ何かね、原稿ゲラはあるんかもしれないけども、
ないです、
なし
なしで
よくやるなしであ
れをやるんかい、
なしでやるんかい、
はい、毎週15分やってました
でも、まあまあああいうそのパターンと、
はい、
音源を使って、うまいこと見せるっていうのはまあ技なんでしょうけど、いざその 組み立てを考えてみると何も思いつかんですね、素人って。
やっていくとね、だんだん分かってはくるんですけどね、そう、喋りたいことを、
はい、
どんな挨拶しようかなっていう僕もお決まりの挨拶も決めてたんで最初に、
はい、
僕あの前のところのラジオ、某ラジオで言ってたのは、あの朝か晩かなんかよく分かんないけど、あのとりあえず晩っていう想定で、いらっしゃいませこんばんはっていつも言ってたんです
よ。ああ、はい、
もうちゃんと晩を想定して言ってたっていうことかな。
はい、
うんうんうん、あ、そうか、晩に放送されてたから思い出した。あ、放送時間が晩だったんですよ。
放送時間が、
そうなんですよ、思い出した。なんで僕その言葉言ってたの今ちょっと考えたんですけど、
はい、
いらっしゃいませこんばんはっていう、
うんうん、
でそのいらっしゃいませは僕タイトルにカフェがついてたんで、
あ、
お店っていう体で、いらっしゃいませこんばんはっていつも言ってた。
ああ、そうですね、
言ってました僕は。
お店、
今思い出した、
あれはお店ですわ、確かに
お店そんな感じで言ってました。決まりのちゃんとセリフをね、だ今回決めますか、なんか、
あ、パターンもあれですね、作るわけですね、そういうパターンを
決めていきましょうか
何決めるっていうのは、
なんか挨拶の
挨拶の
決まり、決め台詞みたいな。
ああ、いう、あの、なんか、一例としては金曜日の夕方、
うんうん
う
ん、
4時ぐらい、毎週できたらいいなとか、こう頭の中でふーっと思うんですけど、まあそれは時間は私のだけの都合なんですけどね、あの4時っていうのは、
うん
うんうん、でちょっと確かに考えたんですよ、
うんうん、
で4時っていうと、だいたい皆さん仕事が、一段落ついて、
うん、
さあ、もう締めにかかろうか、それともこれからまた残業やって、まあいろんなね、
うん、
職業の人がおられるんでしょうけど、まあとりあえずは夕方なんで、やっぱりこんにちは、
うん、
皆さんこんにちは、何々のツッチーですっていう、まあ、出だしぐらいなのかなっていう
楽しみですね、それを聞くのはえ、でも決めてるんですか、その放送は、放送というか配信というか分かんないですけど、もうちゃんとチャンネルは URL みたいなのがあるんですか。
あ、 YouTube ですよ。
あ、 YouTube で、おお、なるほどなるほど。
17ってあの完全な自分のチャンネル作っちゃうけど、 YouTube は、単独にあのアップするのと同じ形取ってて、ライブ放送で、
はい、
毎回、1本ずつアップされるんですね、YouTube のあれと同じように、
はいはいはいはいはい、動画と一緒で、うん、
それがだからどんどん蓄積されていくと。
で、
ただし
知らなかった、
17と一緒で、コミュニケーションのコメントをそのライブ時間にもらえるのは一緒なんですよね。そこから、聞いてくれる人とのコミュニケーションが、取れると。
なるほど。
まあまあ17はその先投げ銭があるっていう、
あ、あれで、あの、ここでも投げ銭もらえるんですかね、なんかこのラジオで
何言ってるんですか
ここまで投げ銭はここまでって、ね、指を出すっていう誰も見えへんね
誰も見ない
そう、ほんまに言葉だけでねラジオしてるから、それこっちの映像を映すと多分僕らすごい動いてますよね。今
動いてますね。
もう立ち歩いて走ってるかもしれないですね。
うまいですね
そう、映像が見えない分ね、想像というか、はい、その映像の部分は想像で見ていただいてる、考えていただいてるんですね、今聞いていただいてる方たちは、
はい
は
い、
なのでちょっとどんな映像が浮かぶかね、ちょっと知りたいですよね、うん、僕たちどういう風に見られてるんやろみたいな想像が。
そうですね、
うん、ちょっと気になる。それもあれですよね、見え方が違ったりとか、
うん、
考え方が違ったりとか、あいつらうるさいわーって思ってるかもしれないし、面白いわーって思ってくれてるかもしれないしね。
だけど考えたら、それラジオっていうのは、
うん、
本当に全く映像なしだから、
うん、
そう言われるとあれですね、
ちょっと
想像しづらいところがありますね、
はい、僕いいこと思いつきました、
はい、
今から自分の見た目を、
はい、
あの伝えるっていう、
はい
はい、どんな感じの見た目をしてますみたいな。
あ、
さっき僕つっちさんの言うだったんですけど、
はい、
自分で説明するとしたらどうですか、ちょっと皆さんに聞いてもらいましょう、こんな見た目です僕はって。はい、つっちさんの自分の自己紹介的な僕の見た目はこんなんです、私の見た目は、
私の見た目は、
はい、
身長164センチ。
おお、なるほど、浮かびました。
はい、あの白い、いつも白いシャツを着て、うん、黒のズボンを履いて、
うんうんうんうん、
あのサラリーマン風の、
うん、
非常に平均的な日本人顔をした、
うんうん、
もう還暦の、おじいちゃん風です。確かに私はちょっと言えない。
それむカズさん難しいですね。
そう難しいです。僕じゃ あ, あのお手本を、
はい
はいはい、身長2メートル、
はい
はい、見た目ゴリゴリ、顔はトム・クルーズ、はい、そんな感じです。かっこいいでしょ。
ちょっと今の理解できない。
本当ですか。
理解できない。
見た目身長2メートル、あの見た目ゴリゴリ、ちゃんと筋肉質、胸筋ムキムキ。でもうザ男っていう感じで、見た目トム・クルーズ。髪の毛サラサラヘアでね。でたまにスパイをするっていう。
なるほど。
困ってる。ごめんなさい。
具体的な表現。はい、方法ですね。確かに
もう映像が多分もうトム・クルーズしか出てこないと思います。
これそれでもなんか映像つけた時にこれ大変なことえ
っ絶対ちゃうやんけって言われるかもしれないですね。
カズ、うん、さんはなんかあの、トレードマークじゃないですけど、いろんなあのものにカズ、うん、さんの、漫画がついていてですね。大根の絵がついてます。大根
顔が長いんでね。
長いんで、
あそれをネタにして、僕あれ知り合いがなんか勝手に書いたんですよ。僕頼んでないんですけど、勝手に書かれた、書いてもらったって言ったんですかね。僕の顔が大根と一緒に八百屋さんに混じってるみたいな状態で、で80円っていう値札がついてるっていうイラストがあるんですけど、あれはね、なんて言ったんやろうな。まあ面白いから使ってるっていう。
ちょっとあの、後で事故るとまずいんで、ちょっと私、補足入れときますと、結構長めの顔で、まあまあ、ピシッとした顔なんで、まあイケメンかどうかは知りませんけど、知りませんけど、
そこはちょっと思って上げてもらえたら、
まあ、男らしい、顔だなと。まあ身長も高めで、180ぐらい
あるの？ないですね、僕175ぐらいですね。
ああ、まあまあでも、ね、スラッとした方で、いつも、ジーパンでラフな格好も多い、うん、好青年とパッと見たイメージも好青年と、いうのが、まあ、印象ですかね。
ありがとうございます。
まあ、表現方法か。
表現方法難しいですよ。
難しいですね。
そう、どう伝えたらいいかっていうのがね、
難しいですね。
うんうんうんうん、
ましてや自分のこと言えなんで言うだって全然わからないわ。
さっき僕が言ってたのをもっと膨らますというか、もっと詳細化するとね、
はい、
はい、栃木さんしかもめっちゃ焼けてるんですよね。だ外歩き回ってるからですかね。
あ、そうですね。
本当にもう健康な見た目っていうで、なんかもうめっちゃムキムキっていうわけじゃない、なんてやろう、体幹がちゃんとしっかりしてる、ガチッとしてるっていうか、なんてやろう、ちゃんと筋肉がある、細マッチョって言うてないんかな、うん、そんな感じの見た目で姿勢もピーンってなってて、
まあ、ただ歩いてるから
や。いや本当に健康的な。いやいやいや、お腹全然、多分僕も細い方やったんですけど、最近ちょっとお腹出てきて、僕の方が出てる、肉ついてるんじゃないかなっていうぐらい、本当にそんぐらいシュッとしてるっていう。でずっとひたすら立ってるんですよね。
そうですね。
まあ、座らない、今座ってるのがすごい僕レアな感じが。普段座らないっていう、イベント中もずっと立ってるっていう、そんぐらいの健康的な見た目の人です。はい、若々しいんでね、はい、パッと見25歳ぐらい。
だからついついこの放送って、カズさんと私が、2人のことを、相手のことを取り上げてしまいますけど、まあたくさんね、20何人もおる、まあ、パーティーなんで。
うん、
まあ、本当にみんな呼んできて喋りたい、
うん、
というのもありますけども、 最初言ったように、コミュニケーション、喋ることの、人それぞれの千差万別の考え方の違い、思考性の違い、レベルの違いっていうのを本当に感じるんで、
うん、
何かこのカズさんの、この経験値をやっぱり取り入れなあかんなというのは、まあ、やっぱり常にありますね。
ありがとうございます。嬉しいですわ。まあね、みんなが分かって僕の勝手な熱い思いが伝わる日が来るかなって思ってます
いやいや
勝手に思ってます。
大事だと思いますでも悩み、悩んでる人もたくさんおるんです、うんうんうん、パーティーライブ仲間の中に、うん、悩んでる人もおるけども結局そういうところに行き着くんじゃないかなっていう想像はしてます。私は歌は歌で勉強すなあかん、鍛錬すなあかん、うん、でもコミュニケーション取る方は取る方で、うん、やっぱりいろいろバリエーションを広げないと、
うんうんうん、
多分立ち行かない、最後立ち行かないなというふうに感じますね、うんうんうん、
引き出しはねやっぱり必要ですよね、うん、僕はねめちゃくちゃ怒られることとかイベント中にあったんですけど、
はいはい、
怒られてる人が最終的に手拍子してくれるっていうっていうところに行き着くっていうい
いですね。
それがねみんなね、いいですね、楽しく輪を広げていけたらいいんじゃないかなっていう願望が、
そうですね、
あります。
本当にその最初は文句、言われたけど、
うん、
結局その人がいろいろ話をしていたら、まあ、歌ってることを気に入ってくれたとか、
うん、
そういうのって理想ですね本当に。
名前も覚えてくれるから ね。
でも尼崎やったらいかにもありそうな。
ありますね。
ありそうな。
あります、あります、いっぱいあります。山ほどあります。そんだけ人情の街ってことですね、うん、
そうですね、
はい、
堺もそうですよ。
いやもう本当にね、関西はやっぱそういうとこが多いみたいですね、
はい、
もうなんか親近感、なんかなんていうの、距離が近いというか、
そうですね、うん、近い、本当に、足を止めて聞いていただける人って本当になんかあれですよね、
うん、
すぐやっぱりこう話もしたくなるし、実際話してたら、うん、やっぱりいろんなところは共通認識が出てきますよね、
うんうんうんうん、
お客様聞いていただける人って、
うん、そうなんですよ。あ、時間が
数々そういうパターンって多いですよね、
うんうんうんうん、
聞いてもらえる人って本当にいろんな場面で、はい、
やっぱこんなしんみり話した感じで終わると思うんですけど、まあ今日は珍しく短めで、
はい、
理由があるんですよね。
そうですね、
はい、この今いる場所堺市なんですけどね、やっと来れました。ずっと尼崎来てもらってたんでね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。でここはなんと今、7時45分なんですけど、
もう
8時で出ないといけな い、
もう閉まりますので、
はい、なので急いで出ます。、はい、皆さん急ぎます。さよなら。
ありがとうございました。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet。
know, baby, you've got too many choices.